はい、ここからは伊藤橋本防災士の会の皆さんにお話を伺いします。まずは自己紹介をお願いいたします。
伊藤橋本防災士の会の野村と申します。よろしくお願いします。
はい、野村さん、よろしくお願いいたします。野村さんは311東日本大震災を関東の方で体験されたということなんですね。
はい、まあ、11年と少し前ですけれども、千葉の幕張っていうところなんですけれども、そちらで仕事をしておりまして、
はい、
地震が来た時はちょうど電話をしてる最中、3時ちょっと前ぐらいだったと思うんですけれども、はい、椅子に座ってお客様と電話で話をしてたんですけれども、揺れた瞬間ですね、受話器を置くこともできずに、
はい、
そのまま机の下に、まあ、へたり込んでっていうか、四つん這いにもなれなかったですけど、机の下に潜り込んだっていうような状態でした。
はい、
で、あの、起震車なんかで地震の、あの、揺れを体験された方いらっしゃると思うんですが、実際の地震はですね、とんでもない、とんでもないです。揺れ方のモーメントも違いますし、
はい、
上下の揺れも違いますし、よく、あの、机の足を持ちなさいなんて言いますよね。
はい、言われました。
あの、絶対できないです。それぐらい揺れます。もう頭を抱えることもできなかったです。まあ、ですから実際が起こってしまうとですね、いろんなこと言われてると思うんですけれども、まずそのことができないというふうに思われた方がいいのかなというふうに思います。
はい。
それからまあ3分ぐらいの揺れなんですけれども、本当に30分ぐらい揺れたというふうに感じました。
地震の揺れを感じた千葉幕張というのは、震度どれぐらいの発表だったんでしょうか？
はい、その地面っていうのはですね、4から5の間ぐらいなんですけれども、たまたま私ビルの中にいてて、
はい。
で、25階建てのビルで14、5階にいてたんですけれども、はい、まあ、かなりしっかりしたビル、まあ、上場会社の、自社ビルだったんですけれども、かなりしっかりしてたビルですけれども、震度5というのが、自分の体感ですね。
高層ビルというのは、上の階に行けば行くほど本当に揺れるんですよね。
そうですね。関東のそういう建物ってかなり耐震構造になってて、動くものは全部壁にボルトで全部止められているという状態の建物でしたけれども、コピー機はひっくり返ったというような状態ですね。
はい、そうなんですね。はい。はい、で、その時のまあいろんな体験をもとに今日はいろいろとお話ししていただきたいと思います。
はい、
今、こちらに東日本大震災が起こった翌々日ですね、
はい、
3月14日に発行されたという新聞をお持ちいただいているんですけれども、はい、新聞というのもやっぱりすぐには出なかった、はい、ということなんですね。
地震が起こった時っていうのは、まあ3時前に起こったんですけれども、地震がだいたい収まって気持ちが落ち着いてですね、
はい、
帰ろうかなと思ったタイミングがだいたい5時ぐらいでした。で、まあビルの十何階から、東京湾外を見ますよね。そうすると帰る方向のガスタンクが燃えてて、
はい、
あたり一面じゃないんですけど、そのあたりは火の海みたいな、はい、状態でした。で、そのガスタンクは2日間燃えましたね。まあですからすごいなっていう状態で歩いて帰りました。
はい、
20キロぐらいなんですよ。その駅でいうと3駅ぐらいのところに住んでたんですけれども、戻ったら8時ぐらいだったですかね。で、まあそちらはアパート、まあ鉄筋のかなり頑丈なアパートの3階だったんですけれども、帰ったら、物は全然、倒れたりだとか、棚から物が落ちたりということもなくて、
はい、
電気も水道も使えると。
あ、そうでした
か。いう状態でした。
はい。
で、まあテレビでですね、えらいこっちゃなぁと思いながら見てたっていう記憶はあります。
そうなんですね。
はい。
あの時もその関東の方で帰宅困難者がっていうような報道もたくさんされてましたけれども、はい、街の様子も混乱したというような感じだったんでしょうか？
まあ、当時も避難訓練っていうのはきちっとやってたので、まあ、社員も誰もちょっとなんてパニックるっていうことはなかったんですけれども、はい、帰るのに1日以上かかったというのは、あの、何人も いました。幸い私は一番近いところに住んでたので、はい、翌日も来てね、みたいな世界なんですけれども、次の日は、たまたまなんですけど、自転車を持ってて、
はい、
自転車で会社まで行ったと。ただその日は、コンビニは開いたんですけれども何もない状態、
はい、
で、まあ、新聞が変えたのが3月14日の朝で、食べ物を変えたのも3月14日の朝ということで、それまではその千葉でも物流は全て止まりました、
はい、ということなんですね。
まあ、南海トラフの地震が来た場合は、和歌山の南の海岸沿いはですね、まあ、壊滅的な状態になると思うんですけれども、たとえ橋本でもですね、多分物流は全部止まってしまうだろうなと、はい、何日止まるかっていうのは何とも言えないんですけれども、はい、どうしても災害現場に物流は全て集中しますので、
はい、
まあ、2、3日後に多分入る物流は入ると思うんですけれども、逆に橋本を飛び越していくんで、まあ、もしくは陸路じゃなくて海から入ることが多分多いと思うんですけれども、橋本は物流が整うのが1週間はかかるんじゃないかなというふうに思ってます。
そうですか。
はい、
まあ、それは当時千葉でお住まいだった野村さんも3月11日以降、やっと欲しいものが手に入るというふうに感じるまで時間がかかったということですか？
そうですね。水は、2、3週間かかりましたね。
2、3週間？
はい。お米も、そのぐらいかかりました。買いに行っても売ってないんですよ。
はい。
で、全部福島持っていってる状態で。はい、
支援物資としてですね、
はい。はい。逆に自分の手元にいないと、どうしようもないという状態で、はい、私は、和歌山から送ってもらいました。
そうなんですね。
はい、で、和歌山っていうのは、かなり千葉から西にあるので、
はい、
千葉までの物流っていうのは普通に動いてたんですよ。
はい、
ですから、和歌山から送ってもらうということは可能だったということです。
あ、そういうことだったんですね。はい。はい、あと、その、東日本の時によく印象に残っているのが、車に給油ができないと。
そうですね。
皆さん困ってらっしゃったんですけど、はい、それは千葉でもそうでしたか？は
い、ガソリンは一月ぐらい入らなかったんじゃないかなと思います。はい、まあ、それもちょっと並んでになるので、まあ、車は乗れないという状態かと思います。
そうなんですね。はい、本当に私も橋本で住んでますと、もう車がない生活は考えられないと言いますか、
はいはい、
絶対必要なものなので、
はい、
やっぱり空っぽになる前によく給油というふうのをお伝えしますけど、
はい、
大事ですね。
車と携帯電話はですね、常に満タンにしといた方がいいと思います、はい、
そうですね。
はい、まあ、常にっていうのは言い方悪いですけれども、車の場合は、まあ、メーターが半分ぐらいになったら給油されたらいいんじゃないでしょうか。で、携帯電話の場合はですね、電源のあるところに行ったら必ず充電するっていう癖をつけとけば、はい、1日2日はしのげますので、おすすめしますけれども。
わかりました。まあ、そして今この橋本市近辺にお住まいの方、一番心配されているのが南海トラフ巨大地震のことかと思うんですけれども、はい、まあ、橋本市での想定は震度6というふうに私も認識しているんですが、はい、そのあたりのことを改めて教えていただいてもいいでしょうか。
は
い
は
い、
震度6でもですね、弱と強では極端に違います。弱の場合ですとほとんどの建物は被害を受けないと思うんですけれども、強のタイミングですと、木造で古い建物、新耐震でない建物はちょっと危ないんじゃないかなというふうに思います。
はい、
それから今テレビなんかでよく言ってますけど、半割れって言って、
はい、
東海と南海と、まあ、かなり南海トラフって幅が広いんで、ずれて、動く場合がほとんどだと思います。
はい、
でそのずれ方が時間軸でずれたり、1週間とか2週間とか1月っていう月の軸でずれたり、年 まあ、最大3年ぐらいの軸でずれたりしますので、一回大きく揺れて、家は持ったけども、ちょっと危ないなという状態で、もう一度揺れるということですので、まあ、新耐震、まあ、要は平成に入ってから家を建てられた方は、なんとかなると思いますけれども、それ以前の建物っていうのは、かなりの被害を受けるだろうなというふうに思います。
そうなんですね。
はい、建物を頑丈にするっていうのは、まあ、かなりお金もかかりますし、はい、時間もかかるので、とりあえず、今日現在すぐに改めていただきたいのは、寝るところの頭の周りとか体の周りに、自分の腰よりも高いものは置かない、
はい、
タンスとか本棚とかですね、上に物を吊ってるんなら外しとくとかっていうことで、寝てる間に体のところへ物が倒れてきたり落ちてきたりしないようにということで、自分の生活の空間ですね、これはもう必ず確保してほしいと思います、
はい、
それは多分どんな家でもできると思うんですよね、
はい、
あと次に怖いのがやっぱり台所なんですよ、
はい、
まあ、台所には危ないものがいっぱいありますので、まずは高いところに鍋とかですね、重たいものとか金属のものは置かないというのと、刃物とか、あと割れたりするものですね、それはできるだけ低いところの低い引き出し移しておかれるというのがいいかと思います、
はい、
で食器棚はもう絶対倒れますので、倒れるということを前提にされておかれた方がいいんじゃないかなと思います。
あと阪神大震災の時にお話聞いて怖いなと思ったのが、意外と電子レンジっていうのが、はい、目の高さというか操作しやすい位置にあって、はい、それをがちょっと頭とか直撃する可能性があるということで、はい、そういったものが飛んでこないような対策というのも大事ですね、はい、
そうですね、私が東日本大震災を体験したんですけども、その前のですね、阪神淡路の震災の時にですね、お客様の都合で翌日神戸を一周しました。どこを見ても腰の高さより上のものに置いているものは全て落ちてました。小さな時計からですね、
はい、
いろんな応援機器とかパソコンだとかテレビだとか、腰より上のものは全部落ちると思われた方がいいですし、落ちて困るものはもう固定しておかないとダメということで、はい、で一番怖いのは冷蔵庫と、まあ、当時は大きなテレビだったんでテレビでした、
はい、
部屋の端から端まで動きますので、大変なものが飛んでくると思われた方がいいと思います。
そうですね、はい、本当に今すぐにできる対策をね、しっかりとしておいていただきたいと思います。あと、まあ、備えるということで、自宅とか職場とかでこれは置いといた方がいいよというものがあれば教えていただけますか。
はい、まあ関東ではもう東日本の震災以降ですね、皆さんやってられるんですけれども、まず職場にですね、運動靴、
はい、
歩いて帰らないといけないので、
はい、
運動靴、それからヘルメットで軍手、それから水がですね、ペットボトルに1本か2本、それとちょっと口に入れるもの、クッキーとか、
はい、
そういうものは全員の引き出しに入ってます。関東ではもうそれはもう常識になってます。で、私も帰るときですね、震災、千葉から自宅に帰るときに、たまたま運動靴を持ってたので、運動靴で帰ったんですが、革靴ではちょっと難しかっただろうなぁというふうに思いますし、はい、実際にガスタンクが燃えてるところの横を通って帰ったんですけれども、やっぱり軍手とかヘルメットっていうのは必ず いりますので、自宅に備えておくのは当然なんですけども、職場にも一つ置いておくということをお勧めするのと、実際に職場から自宅まで歩いてみてください、
はい、
車で1時間も離れてるところだったら嫌だと思われるかもしれないですが、1日かけたら歩けますので、一度歩くことをお勧めします。
なるほど。他によく防災グッズなんか言われますけれども、はい、持っておいた方がいいものってありますか。
今日ちょっと持ってきたんですけど、
はい、
まずね、寝るときには自分の頭の周りには最低置いてほしいなというのがですね、まず明かりですね、
はい、
懐中電灯だとか、まあ、携帯電話だとか、それから動くときにですね、裸足だとやっぱりガラス片が飛んできたりだとかいろんなものが飛んでてですね、歩けませんので、本当は靴を一足置いとけばいいんですが、まあそれはちょっと難しいかもしれませんけれども、スリッパを部屋の中まで履いて、
はい、
枕元に置いておくと、これはやっぱりいざという時に逃げないといけないので、
はい、
ぜひおすすめします。
わかりました。やっぱりこう寝てる時っていうのはすぐの反応っていうのはできないですから、特に注意が必要ですね。
そうですね、
はい、
あとその寝るって夜ですよね、
はい、
で当然地震が来たら電気はつかないので、真っ暗の中で夜で逃げないといけないっていうことになると、
はい、
明かりと履くものと、で、まあ、あと軍手とヘルメットぐらいはあればいいのかなというふうに思います。
わかりました。はい、はい、あとまあ昼間で考えますと、家族それぞれ学校だったり職場だったりバラバラの場所にいるっていうことがやっぱ多いと思うんですよね、
はい、
そういった時にその連絡を取れないっていうその不安がね一番大きいかと思うんですけれども、
はい、
事前に備えるどういったことをしておけばいいでしょうか。
集合場所を決めておくっていう話はよく出るんですけれども、
はい、
橋本の場合はそんなに危険な場所っていうのはあんまりないので、まあ、自宅に戻るでいいと思うんですよね、
はい、
それから一番最寄りの避難場所は、まあ、多分皆さんご存知だと思うんですけれども、一番近い避難場所には一度歩いて行かれた方がいいのかなと。それから、自分の周りでですね、この人はちょっとお年を召してるとか、この人はちょっと足が不自由な人だよとかっていうのはですね、チェックしておいてあげて、
はい、
様子を見に行ってあげるっていうことも大事だと思います、
はい、
昔は隣組っていうんですかね、
はい、
向こう三軒両隣に関してはですね、やっぱり人間関係しっかり持ってて、何かあれば声をかけるというような仕組みを普段から作っておられた方がいいんではないかなというふうに思います。
なるほど。はい、まあ、あと災害伝言板であるとか、
はい、
171ですよね、はい。今日は使えますよとか、はい、そういう取り組みもあるかと思いますので、はい、一度使ってみるというのも大事ですね。
そうなんですけどね、変な言い方ですけど、携帯電話は使えないと思っていただいたらいいと思います。
はい。
で、固定電話も当然電線が切れたりだとか、電気が来なくなったりということで、使えないということを前提にお考えになられて、避難してとか落ち着いて 2,3 日してから連絡をやり取りするっていうことがいいんじゃないかなと思います。今どうなってんのとかどうしてるとかってみんながやると、
はい、
緊急の消防とかですね、行政関係の連絡が取れなくなるのと、
はい、
まあ今ほとんどそういう行政関係も携帯電話でやってますので使えなくなるっていうことになりますので、
はい、
私もこの東日本震災の時は千葉で仕事をしてたんですが、1週間電話の封鎖をされました。使っちゃダメと、
はい、
緊急の電話以外は使用しないでくださいということになりますので、伝言ダイヤルもしばらくは使わない方がいいんじゃないかなと思います。
そうですか。
はい、
はい、いやまさに今インターネット電話がない生活というのは考えられないぐらい皆さん使われていると思うんですけども、はい、災害上も使えないと。
その地震が落ち着いて、まあ、2,3 日すれば必ず落ち着きますので、
はい、
それからの方がいいんじゃないかなと。
なるほど。
まあ、余計な心配をせずに、
はい、
集合場所とか決めておいたらそこに来るで、職場とか学校から歩いて一度帰ってくる、
はい、
その途中でこんなことがあったあんなことがあったっていうのも多分チェックできると思いますので、
はい、
帰ってくるのに1日以上かかるわけなんで、その途中に電話をしてもあまり意味がないところだと思いますので、
はい、
まあ、2,3 日後に、やり取りしたらいいんじゃないかなと。 2,3 日は 自力で生きていくみたいな世界になるのかなと、そういうふうに思いますけれども。
わかりました。はい、はい、まあそういうふうな、まあ、覚悟といいますか、まあ、イメージをしっかりとしておくというのが大事ですね。
普段の生活の部分と同じように考えてるともう大変な目に遭うと思いますので、はい、2,3 日は自分で何とか生き延びるサバイバルするっていうことを考えられた方がいいと思いますけれども。
わかりました、はい、そして野村さんはいろんな活動されている方なんですけれども、ま、サバイバルといいますかボーイスカウトの指導であるとかそういったこともされてきたんですね。
そうですね、ま、工夫をするっていうか不自由を逆に楽しむって言いますか、まあ、そういう余裕が必要じゃないかなというふうに思います。あとまあ、応急手当もですね、この程度だったらこのぐらいで大丈夫だなっていうような判断もある程度はできるようになっておいた方がいいのかもしれないですね。
はい、はい、例えばそのボーイスカウトとかで1週間ぐらいキャンプするよっていう時に必要最低限なもの、まあ、何が必要だとお考えですか。
はい、最低限水は必要ですね、はい、で1人で最低いるのは2リットルです。で2リットルあれば生きていけます。ただ普通の生活に近い生活をしたいと思ったらやっぱり3リットルは必要です、
はい、
で地震の場合は1週間は水が手に入らないと思っていただいた方がいいと思います、
はい、
ですから、人数かける3リッターかける7日分この水を確保しておくことをお勧めします、
はい、
千葉で、その地震の後私どうしてたかというと、洗濯機の後ろにですね2リッターのペットボトル10本を置いてました、
はい、
で月に1回洗濯のたんびにそのペットボトルの水を全部、洗濯に使って、全部入れ替えてました。
入れ替えてたんですね、
はいはい、で関東に住んでる人は今どうかは分かんないですよ、12年経ってるんで分かんないですけど、はい、当時は僕がいてた頃はほとんどの方がそうしてましたね。
はい、まあ、その大変なね思いというのを皆さんされたわけですから、ね、だからやっぱりそういった備えがされてたということですね、
はいはい、私も家族の分は家族の分で備蓄はしてますけれども自分の分は自分の分で自分の部屋にですね、水だとか食べるものだとかっていうのは相当置いてます。
はいはい、まあ、今よくそのローリングストックという言葉もね、だ、はい、随分浸透してきて、はい、食料が切れないように補充しながら使いましょうということも ね、言われてますよね、
はいはい、自分の部屋の中にあるそういう非常時に食べれるものっていうのはだいたい20食置いてます、
はい、
で、まあ、何かの時にそれを、まあ、20食のうちの一つを食べるとまたスーパーだとか最近はホームセンターなんかでも結構いいもの、
はい、
普通に食べれるものでいいものも売ってますので補充しておくということをお勧めしますけれども。
はい、はい、分かりました。あと今もコロナのことがあって避難所も人数制限があって在宅避難ということも逆に進められたりしてるんですけれども、はいはい、その避難所にもその物っていうのが実はなくて、はい、避難するときに持っていかなきゃいけないわけですよね。
そうですね、はい、まあ、いろんな救援物資がまずは避難所には入るんでしょうけれどもどんだけ早くても3日だと思います。で、まあ、先ほども言いましたけれども、和歌山で地震が起こった場合は本当に大変なところの春宮ですとか、はい、白浜ですとか串本だとかあの辺にですね全ての物資はやっぱり集中しちゃいます。で給水車もですね、そちらを向いて走ると思うんですけれども残念ながら京都も奈良も大阪も同じように地震に遭うわけですので、はい、周辺の自治体から給水車が走るってことは基本的にないと思います。ですから近畿県外から走ってくるということになると、橋本目がけて来てくれるかっていうとちょっと難しいなと思いますので、はい、どんなことがあっても3日分は自分で生き延びるんだよと避難所にたとえ逃げ込んだとしても3日分は自分で生き残るんだよと いうことを前提に、避難所に逃げていただいた方がいいと思います。
そうなんですよね、はい。まあ、津波の被害が想定されてないということは物が入ってこないっていう、ま
あ、はい、そうですね、はい、逆にもっとひどいかもしれないですね、はい、ですから、
はい。あとその避難生活する上で、まあ、車の中で避難をするというようなこともよく東日本の時に報道されてたんですけども、はい、注意点などありましたら教えていただけますか。
はい、地震が起こってですね、まあ、車に乗ってたという人は車を道幅のできるだけ広いところの路肩に止めて鍵はつけたまま歩いて移動することをお勧めします。そのまま車でっていうことは絶対に考えない方がいいです、はい、であと自宅に車を止めててたまたま地震で自宅にいてたという方でも車を走らせるということは、まあ、緊急の場合はしょうがないかもしれないですけれども基本的にやめた方がいいと思います。
それはまあ道がどうなってるかわからないというのも含めですか。
はい、はい、信号は全部使えなくなりますので、はい、もしくは夜間ですと照明を持たずに歩いてる人もいるかもしれないですし倒れてる方もいらっしゃいますので必ず事故につながりますので、はい、数日間は車に乗れないということを覚悟しておかれた方がいいと思います、
はい、
でその時点で車に避難するということは当然ありなんですけれどもまあ、車の中にですねちょっとした食べ物であるとかペットボトルの水だとか、
はい、
まあ、ちょっとあったらいいなと思うものを車の中に置いとくっていうのはありじゃないかなと思いますし、
ですね、
水だとか食料をですね家の中に置いとくっていうのは基本的なんですけれども、はい、できたら例えばガレージであるとか外の庭先であるとかに置いておくと、家に入れないっていう場合があってもそれは使えるということもありますので、まあ、いろんな防災系のものはですね一箇所にまとめておくっていう考え方の方いらっしゃるかもしれないですけどできるだけ分散してできたら家の外だとか車の中にも置いておくということをお勧めします。
はい、まあ、車中生活されている方のお話で一番多かったのがそのあまりにもその家の中がぐちゃぐちゃで寝る場所もないなので車の中でとか、まあ、テントでということなのでそのせっかく備蓄しておいた食料品すら取り出せないという可能性もあるわけですよね。
ちょっと怖くて家の中に入れないということもあるかと思いますし、
はいはい、
地震は一発来たらそれで終わりじゃありませんので、必ず余震っていうのがですね、はい、前にも後ろにもあります、
はい、
で1回目がすごい地震だったのにそれが余震ということも考えられますのでちょっと家が傾いてるとかですね、玄関がドアが開かないとかいろんなことがあると思いますけれども、はい、まあ1週間っていうのはちょっと厳しいかもしれないですけど、はい、最低3日ぐらいはですね、安全なところへ身を置いておくということも考えないといけないと思います。
わかりました。あとそのこの3月11日東日本では雪が降って大変皆さん寒さに苦労されたと聞いてるんですがこの寒さまたは夏の暑さこういった対策も大事になってきますね。
そうですね、やっぱり電気が来ないで何もそういう体を暖を取るようなものもないという状態で、はい、一日過ごすっていうのは物理的に無理です、
はい、
ですから着るものであるとかカイロであるとか、
はい、
体を温めるものっていうのは必須だと思いますしできればね炭であるとか、
はい、
まあ、焚き火はちょっと難しいかもしれないですけれどもコンロであるとかですねガスコンロですね、はい、まあ、電気だとかその台所にあるもの以外のもので、エネルギーのを取れるものを、
はい、
もう一つどこかへ置いておかれたら万が一の時は非常に助かると思います。
そうですね、はい、
で夏の暑いっていうのはですねどうしようもないっていうところはあるんですけれども、まあ、私のおすすめとしてはですねブルーシート1枚あればかなり違うと思います。
もう日よけということですね、
はい、日よけにもなりますし雨が降ることもありますよね、
はい、
雨よけにもなりますし家の補修に使うとかですね下が ガラスが散らばってるところで寝ないといけなくても、ブルーシート畳んで引けばですね、下布団の代わりにもなりますので、はい、ブルーシートはおすすめですね。
なるほど、はい。これもいざとなったらなかなか手に入りづらいものになるので、
そうですね、はい、
まあ、何もないうちに、はい、平常時に備えておきたいものですね。
そうですね。はい。はい、家の戸棚の中にしまい込んでおくんではなくて、すぐに取り出せるところに置いておく、
はい、
もしくは車のトランクにですね、1枚置いておく、これはおすすめだと思います。
わかりました。あと、まあ昔に比べたら蓄電池といいますか、
はい、
バッテリーもちょっと安くはなってきつつあるの で、
そうです、ねね、
余裕のある方はそういった備えもいいかもしれないですね。
はい、私の場合はもう常にフル充電の状態で、そこから電源を取ってバッテリーから取って使うという癖をつけてます。
はい、
そうすると必ずバッテリーはフル充電されますので、
はい、
普通の電源からですね携帯取ってると、そのバッテリーにいくらあっても意味がないって言いますか、なくなってるとわからないので、
はい、
常にバッテリーを使って充電するっていう癖をつけておくといいなぁと思いますし、あと今ソーラー系のものがたくさんありますよね。
はいはい、
懐中電灯でもそうですし、ソーラー系のものを普段からお使いになることをお勧めします。
そうですね。私たち放送しているラジオも、はい、ソーラーバッテリーのついたラジオなんかがもうよく売られてますし、はい、手回し充電ができるとか、はい、そういったグッズもね、ぜひ検討していただければと思います。
そうですね。今、ソーラーで AM、FM と、それからライトとついてるもので、はい、手回しとソーラー両方使えるものなんですけれども、絶対にこれが必要かっていうと、まあそうでもないかもしれないんですけれども、あれば安心っていう世界だと思います。はい、3000円ぐらいですかね。
いろんな値段のものがね、はい、ありますので、ぜひ使いやすいものを、
そうですね、
はい、検討されてみてはと思います。
はいはい、
まあ、最後になりますが、まあ、私たちこうラジオ局やっておりますので、やはりこう情報伝達というのは大事なことになってきます。まあ、それを踏まえてこうして防災士の方であるとか、自主防災会の方にいざという時は、まあ、情報をお寄せくださいというふうにお伝えしているんですけれども、はい、やっぱり大事ですよね。
多分ないとね、生き残れないんじゃないかなと思いますね。まあ、AM っていうのは広域の放送になるので、はい、橋本のローカルな情報っていうのは入ってこないと思います。でやっぱり FM で、地元の放送局のところに常に周波数を合わせておいて、何かあったらすぐそこの電源を入れる、もしくはそこのスイッチを入れるっていうふうにしておけば、ローカルな情報が入ってくると思いますので、おすすめだと思います。
はい、はい、なのでぜひ皆さんからもその地域の情報というのをお寄せいただきたい。ただその間違った情報というのは私たちもお伝えできませんので、こうしてお顔をつないで防災士の方であるとか区長さんであるとか、まあ、そういった方からのね情報をお伝えしたいなというふうに思っております。私たちはこう放送するということに多分集中することになってしまうと思うので、実際にこう各地を回ってっていうのがなかなか難しいと考えられます。皆さんからのね情報提供どうかよろしくお願いいたします。
そうですね、はい、ボーイスカウトではですね、今も、ハム FM のですね、無線機を使う訓練をしております。で私の場合は週に1回同じ周波数で何人かの仲間と無線機で連絡を取り合うということをしております。まあ、万が一何かあってもですね、その電源入れればですね、携帯がダメでも何がダメでも無線で情報は取れるということかと思いますのでね、まあ、そんな風な備えをしているということも、
はい、
ご理解いただいたらなというふうに思います。
はい、ありがとうございます。本当に今日はいろいろとお話をお伺いして、私自身も大変勉強になりました。またいろいろと教えていただければと思います。野村さん、本当にありがとうございました。
どうもありがとうございました。